もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。は
い、こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
離婚をどのように進めていけばいいかをお聞きしたいと思っています。
はい、はい。あなた今おいくつですか？
72。
奥様の方は？
72。
何年結婚なさってたんですか？
46年。
はい。お子さんはいらっしゃるんですか？
女の子2人。上が44。
はい。
下が42。2人とも結婚して、はい、独立して家を出てます。
46年連れ添った奥様と離婚をなさりたいと、
はい、
どうしてですか？
20年以上、はい、実質的には、破綻したような結婚生活を、ちょうど結婚してから20年目に、
はい、
私が海外でも単身赴任ということがありまして、その単身赴任先で、
うん、
海外の女性と、
はい、
仲良くなって、
はい、
実質的にはもう3年間ぐらい、言ってみたら愛人のような感じで過ごしました。
はい、
でそのことが、その愛人の人が、しびれを切らした、結婚を望んだかもしれませんけど、私が、はい、妻と別れて、自分のところに来てくれるんじゃないかという、望みを持っていたけども、実現されず、
はい、
たまたま妻が単身赴任先に来たときに、
はい、
それを見た愛人が2人を写ってる写真を妻のところにばらまいたんですね。
はいはい、
そのことで、
はい、
いわゆるバレて、
はい、
家庭が修羅場になって、
はい、
当然離婚をその時妻は言い出したんですけれども、
はい、
私がまだ現役の会社員でしたし、
はい、
会社の対面とか、いわゆる世間体ですとか、
はい、
きちんなこと言えば慰謝料の支払いとかっていうことをちょっとケチってですね、言ってみたら司教にもその離婚をしないでくれということを、土下座して妻に詫びて、
はい、
なんとか矛先を収めてもらったというのが、22年前なんです、
22年前、それは海外の女性とはもうそこで切れたんですか？
海外の女性も、
うん、
その後イタルサ電話、無言電話はもう2年か3年続きましたけども、結局会うということはしませんでした。2日前に私家を出たんです。
それなんで？
私は自分でその不貞を犯したという罪の意識もありましたから、罪の償いのために、
はい、
もう何があっても妻からどんなこと言われても何してもじっと耐えて、
うん、
妻の生活と故障と、から家のローンの支払いを全部済ますまではもうともかく頑張ろうと、
はい、
耐えようということでずっと来ましたが、はい、2ヶ月前にやっと家のローンの毎月15万円払うローンが完済しまして、
はいはい、
それまでは年金だけでもかなりの年収はあったんです。働いてもいないのに、
はい、
で全てその生活の贅沢な生活、海外での贅沢な生活を日本に帰ってきてもさせてあげました。家のローンも毎月15万円も払って、ところが一銭も残りません、
はい、
私は貯金ゼロだから、毎月の残りもお小遣いもなし、自由になれないんですね。どこ行くにも自分一人では何もできません、
はい、
お金ないですから。それが2ヶ月前にやっともう初めて自分で自由になれる15万円というのを手にしたんです。
毎月、はいはい、
その15万円を手にして先月アパートの契約の頭金を払って、今月からそのアパートを住めることになって、2日前にその家を出てアパートに入
って。なるほど。じゃあ計画的だったんですね。ちゃんと
計画です。計画をしてました、はい、家内はですね、子供の頃からもうお金は有り余るような贅沢三昧をさせてもらってた娘だったわけです。それで、たまたま私と知り合った時も、私が、名の通った大学校で、名の通った会社のサラリーマンであるということを認識して、家が貧しくても、一応、生活はこれからサラリーマンとしての収入もあるだろうから大丈夫だろうと、いざとなったら実家から兄から支援してもらえばいいんだからと言って、一応恋愛結婚したんです。ところが、そういう、家庭環境の違いがこの22年間憎しみを持って、さらに私に対しての言葉の暴言ですけども、お前みたいな、あなたみたいな、その貧乏の小せがれと私は結婚するんじゃなかったと、こんな不幸な目にあって、しかもずうずうしくもそんな女遊びをして私をこんなに苦しめて一体なんだと、私はもう あの時離婚すればよかったのに、あなたが離婚したくないと言うから離婚をしないで今日まで来たけども、今でもすぐにでも別れたいと。だけども、生活そのところを考えたら、もう、あなたからは、むしり取るだけむしり取りたいと。それが私の復讐であるって。そういうことを常日頃なんか、パッと思い出しては、言い続けるわけです。
はい、
だから私は罪の償いのために、それはもう、 覚悟して、そういうことになっても、これは仕方ないと、ずっと我慢するのが自分の宿命だと思って今日まで来たんですけれども、またこのままの状態で死んでいくのは、もし伸びないと、もう野垂れ死にしてもいいから、自由になりたいなって常に思ってたわけですね。だけども、やっぱりその償いという面では、日本に帰ってきてマンションを買って、半分は、妻はお金ありましたから、全部キャッシュで出してくれたと。私は無一文ですから、半分のローンを組んで、7年間で毎月15万円のローンを支払いを やっと2ヶ月前に終わったんです、ですからマンションの2分の1は初めから家内のもの、で2分の1は私がローンを組んで私の名義、それがやっと終わりましたから、もうこの際全部私の2分の1のマンションは妻にあげて、それから年金の半分は妻にあげて、今までのと同じような贅沢な暮らしをさせるようにして、それで私は残ったビビたるもんでアパートに入り、妻はもう私の復讐のためにですね、ともかく離婚なんかさせたら旦那はまた自由に遊び回って女遊びをするに違いないと、そんなことは許さないと、だから何が何でも私の手元に押さえつけて奴隷のようにするんだと思ってますから、口にも言いますから、だから家出たって、びっくりしてますよけども、2日間、まさか離婚なんかを申してることはないだろうし、仮に申し出ても私は判をつかないよと、こういうことになると思うんです、想像するにですね、だからそんなことで果たしてできるのかどうかということをお聞きしたいなと思っています。
わかりました。今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
まずお聞きしたいのは、
はい、
どうして離婚したいんですか。
一旦した結婚生活から自由になりたいということが一つで、もう一つは、実はここ3年間私は寂しさ紛れに出会い系ネットで女性とやり取りをしてます。去年の秋ぐらいにある女性とメールお友達になりました。そして私はその人に恋をするようになりました。相手の女性も私に恋を持ってくれてます。私は既婚者ってことも知ってます。私が72ということも知ってます。リアルの出会いというのは実は3回ある時に10分間だけでも私が自由になれる、妻から逃れられる機会がチャンスがあって、その10分間にお会いしたと、そういうことが3回ほどありました。手はつなぎましたけども、それ以上のことはありません。ただあとは毎日のように LINE をやってます。そして実は私はもう離婚をしたいと思ってると。でもし離婚できたら、あなたと結婚したいんだけども受けてくれますかとプロポーズをしたら、離婚ができたら私はあなたのプロポーズを受けますと言ってくれてました。
そうなんでしょうね。その自由になりたいというだけならね、席を抜くなんていうことにそんなに頑張らなくてもいいと思うんですけど、
はい、
家に帰らなければ自由は自由ですよね。
はい、
ですけどその席に誰かを入れたいっていうことなんですね。
はい、そうです
。一つはね、今の段階で奥さんと離婚したいと調停とかに持ち込んだ時に、本当に最後まで奥さんは離婚しないって言うんでしょうかね。
運よく妻が離婚に応じてくれればこんな嬉しいことはないです
。もちろん奥さんだってね、あなたとその何ていうか席を入れておくことにどれだけのメリットがあるというふうに考えてるのか知りませんけど、一番の決め手はお金だと思いますよ。
はい、
だからそのお金をね、あらかたその奥さんに渡すんだという話であれば、はい、それは奥さんとしてはあなたと一緒に暮らしたいとは思わないんじゃないでしょうかね。
私もそう思ってくれればいいんですが、もう何しろヒステリックですから。
一般的にはね、この年齢になって、とても仲の悪い夫婦でね、なぜ一緒にいるのかといえば、それは金銭的な面の不安があるからね、一緒にいるっていうことが多いわけですから、
はい、
その部分についてあなたが全てを投げ出すといえばね、あなたはいらないんじゃないですかね。
家内はですね、そうは言いながらも私を便利屋としてでしょうけども、便利に私をこき使うことで自分のその憎しみをたまには忘れ去ってるということは常日頃してます。果たして応じなかった時に裁判に行った時にどうなるのかなっていうことがお聞きしたいなと思ったんです。
奥さんが絶対に離婚しないと言ってるのにね、あなたの方から裁判を申し立てて裁判離婚を勝ち取るのはなかなか難しいんじゃないのかなという感じはしますよ。だって2日前まで一緒に暮らしていて同居生活が営めるぐらいの家事の分担とかそういうことはあったわけでしょ。 まあ、ご飯作ってもらったんでしょ。
ご飯も作ってもらったし、一緒にあの買い物も付き合ったし、食事も一緒に合宿もしたし、たまには年に数回旅行に行きたいといえば私もついてきましたから、まあ、そういう点では傍から見たら円満の仲のいいご夫婦だということをいつも知り合いから言われます、だから見た目はそうです、内情は違いますけども、
あのね、ちょっと私はあなたのお話でとても気になることがあるんですけど、
はい、
まあ、もちろん当然人間ですからね、あの自尊心っていうか、あのそういうお気持ちが終わりなんだろうと思うんですけど、憎しみがあるとか、そのヒステリーなだっていうふうに奥様のことをおっしゃいながらね、
はい、
奥様が、まあ、何がしかの価値をあなたにあの認めてるんだっていう話をするのがお好きですよね。
そうですね、まあ、実際あの家内は私に対する憎しみと同時に反面、まあ、46年という結婚生活から価値もあるんでしょうけども、私をやっぱりいい面、便利な面、いい面というのは感じてると思います。
あなたの表現の仕方の問題もあるかもしれませんけど、要するにそれはね、まあ、あなたから見ると奥さんはあなたが要求するほどには愛情があるような態度を示してくれないけれども、その年齢の夫婦としては普通にね、一緒に暮らして、ご飯も作ってくれて洗濯もしてくれて、という生活があったのですからね、それはどこから見ても破綻してないように見えますけどね、
はい、
あなたが破綻してるって急に言い出してるのは、その3ヶ月前からの出会い系サイトのせいじゃありませんか。
それもあの、大きいです。だけどもやっとローンの毎月15万円を払わないんで済んで、15万円という金額が自分の手元に残って、それでやっと私は自由になれてアパートに契約をすることができました。
まあ、あの私のね、あの職業上の経験では一般的に男の人からね、離婚したいとかね、離婚を急ぎたいっていう話が相談されると、大体考えることは、あ、女性がいるんだなっていうことなんですよ、
はい、
女性がいなければみんな男の人はあの、まあ、結婚生活に我慢してねそこにいるんですけど、
はい、
女性ができると離婚したい、離婚するって言って騒ぎ出すっていうのが今までの経験なんですけど、
はい、
まあ、今回もそういう話なんだなということは分かります。
はい、
で、あのさっきも申し上げたように、まずはその調停でね、離婚を成立させることが大事なことで、裁判離婚では無理だと思いますよ。要するに破綻した現状なんか何もないんですから、
はい、
あなたがね、その奥さんのことを足ざまに言ってもね、そのことだけで裁判は成立しませんので、
はい、
結局奥さんの側から言わせればね、二十何年前かのその浮気に苦しめられて、しかもその後2年間も無言電話で苛まれるような生活をね、余儀なくされて、それでも我慢して耐えに耐えてね、帰ってきてもちゃんと家庭生活を維持するために家事もちゃんとやってね、あなたの職業生活を支えてきたわけですから、それをその破綻だのね、そのヒステリー女だのって言われる筋合いはないというのが奥さんの主張になると思うんですけど、そういう主張の前にはね、とても裁判はあなたの方では耐えられないと思いますよ。あなたが勝つことはないと思いますよ。
ああ、そうですか。
ですから調停で離婚したいならば、あの成立させるべきですけど、それは調停は話し合いですから、はい、奥さんが納得するような条件を提示すればね、
はい、
奥さんは離婚するって言うんじゃないですかね。
わかりました。それをじゃあ望みに、はい、
だから普通、例えば半々が基準だっていうようなことが仮にね、あの考えられるとしても、もっとその全てを投げ出して、
はい、
あの金銭的な面ではね、あの、あなたと結婚してる時と困らないだけのものが奥さんに与えられますよっていうことになれば、
はい、
奥さんはまあそれでいいって言うんじゃないですかね。
わかりました。そういうふうにあの望みたいです。はい。
はい。じゃあ失礼します。
失礼します。
はい。